本当に美しい神様への賛美を心から感謝いたします。目をつぶって聞いておりますと、関西のどこかのいいところの女学校で歌われているようなですね、そういう本当にすがすがしい気持ちとなりました。ありがとうございます。今日の礼拝の時間は夏休みとなりましたので、お借りになった中学生そして高校生の皆さんに向けてのお話をしたいと思います。昔、遠い昔、中学生だった皆さんもですね、一緒に聞いていただきたいと思います。今日のお話はウェルカム、歓迎というお話であります。さて、聖書の中には本当に不思議な話がたくさん記されております。その中の一つ、創世記の30章、創世記の30章にへえと思わせる一つの事件が書かれております。こういう事件です。創世記の30章、ヤコブという人が羊飼いをしておりました。どこでかっていうと、ラバンというおじさんのところで羊飼いをしていたわけです。ところがこのラバンというおじさん、大嘘つきで、そして意地悪で、約束を絶対守らない本当に悪いおじさんでした。ヤコブは20年間このおじさんのところで働いていたんですけども、もう限界が来ました。もうこんなところで働きたくない、ここを出ていこうと考えます。するとラバンおじさんが引き止めます。こう言います。ヤコブ、白い羊は全部私のものだけれども、ブチでまだらで、そして黒い羊がもし生まれたらみんなお前にあげるから、どうか遠くに行かないでここで働き続けてほしい。こういったわけです。どうなったでしょうか。しばらく経つとこうなりました。黒い羊がどんどん生まれてきたわけであります。あまりそれまで生まれてこなかった黒い羊、まだらの羊、黒い強い羊がどんどんどんどんたくさん生まれてきたわけであります。黒い羊はみんなヤコブの羊になるので、ヤコブは大金持ちになり、ラバンおじさんは本当に悔しがってしまいました。この記事、今から5000年も昔のお話であります。5000年昔。さあ、ヤコブは何をして黒い羊を増やしていったんでしょうか。ヤコブは実は5000年昔ですけれども、産み分ける方法を彼は知っていたわけです。30章の37節を読んでみます。ヤコブはここで本当に不思議なことを何かしています。読みます。ヤコブはポプラとアーモンドとプラタナスの木の若枝を取ってきて、皮を剥ぎ、枝に白い小肌の島を作り、家畜の群れがやってきた時に群れの目につくように皮を剥いだ。枝を家畜の水飲み場の水槽の中に入れた。そして家畜の群れが水を飲みに来た時、盛りがつくようにしたので、家畜の群れは島やブチやマダラのものを産んだ。読んでも分かんない、読んでも分かりませんけれども、彼は黒い羊が生まれるような産み分け方法を知っていたようであります。今から言えばバイオテクノロジー、ちょっと噛んじゃったかな、遺伝子操作技術というものまで持っていたのかも分かりません。でも5000年前のお話であります。問題はどうして5000年前にそんな方法を彼が知っていたかということであります。実は私たちは、多くの人たちは、昔の大昔の人たちというのは 腰に何か巻いてですね、手に石を持って本当に野蛮な山を駆けまくっていたようなイメージを受けます。しかしそうではなくて、大昔の時代は無知で野蛮な時代ではなくて、非常に高い知識と科学的技術を人類は持っていたと聖書は言っています。皆さんはこんな言葉を耳にしたことがあるでしょうか。オーパーツ、オーパーツというのは場違いな人工物。場違いなというのは、こんな地面の中から、こんな地層の中から出てきてはいけないものという意味なんです。こんな年代の地層から絶対に出てきてはいけない、人間が明らかに作った人工物、これをオーパーツというそうです。オーパーツというのは世界中もうどんどんどんどん出てきているということです。こんなものが出てきている、小さくて読めないかも分かりませんけれども、もう考えられないものが出てきている。中にはこう操作して人間がこうごまかしで作ったものもありますけれども、分からないものが出てきている、ね、電池とかグライダーとか。もう一度申し上げます。進化論では地層を進化論の証明するための大切なものと考えるわけです。地層ではこういうふうに言ってます。進化論ではこれらの時代にはずっとこれらの時代にはまだ人間が出現していないと説きます。進化論はこの地球の歴史をこういうふうに言ってます。地球の歴史は46億年、三葉虫が出現したのは5億8000万年、そして恐竜はやっとだいたい3億年ぐらい、そしてその恐竜も絶滅します。そして絶滅した後に、ずーっと後に人間が、人類が誕生したんだ、こう説くわけであります。ところが出てきてはいけない場所に、出てきてはいけない地層から人間が作り出したものが出土してくる。例えばこう三葉虫を踏んだ人間の足跡、鉄製のハンマーが出てきた、恐竜と人間の足跡の化石。進化論はこういう順序で地球が作られてきたと説くわけです。この順序を基本にするわけです。ところがそれらの地層から驚くべきものが見つかる。明らかに人間が作った人工物がまだ人間が誕生してない地層から見つかってくるというのであります。皆さんはオーパーツ聞いたことがあると思います。もちろんこの中には、先ほど申しましたように、明らかに偽物、ごまかし、誰かが作為的に作ったものもあります。でもどう考えても、どう調べても理解できないものがどんどん出土してくるというのであります。先に進む前に、もう一度簡単に進化論と、そして私たちが信じている聖書の創造論とを比較、その違いを比べてみます。もうざっくりです。進化論、全ては偶然によってできた、神様などいない、46億年前に地球ができた、下等な生物から徐々にだんだんと高等な動物へと進化してきた、その進化を証明するのは化石だ、人類は猿から進化してきた。一方創造論は、神様が計画と意味を持って全てのものを創造された、地球は6日間で創造され、この地球の歴史は6000年から1万年の間であろう、熊は熊に、鳥は鳥に 神様が作られた。そしてこの創造の、聖書の創造の証拠は化石の中に、自然の中に現れている。人間は神の形に作られた、こう言っています。さて、聖書を私たちは信じております。世界を驚かせる大パーツの一つがこれです。恐竜と人間の足跡が同じ岩盤の上でに残っている。恐竜の足、人間の足。進化論の、もう一度申し上げますけれども、進化論の年表ではこれはありえないこと。この表から見ても恐竜が絶滅した後に人間が誕生しているはずになっています。見たこともないもの、それが発見されたのがここです。発見した人がこれです。こんな説明の仕方ないですよね。こうです、こうですって分かんないですよね。仕方ないですね。はい、見取り図、発見現場の見取り図というのはこれです。こういうの、恐竜、人間の足跡、一つや二つじゃなくて人間の足跡が100個も見つかった、ね、で、物理学者のコメント、足跡のいくつかは足指も土踏まずも揃って、全体の形も完全に人間のものであることがはっきり示している。嘘だ、デタラメだって言っていた測定に当たった、鑑定に当たった地質学者はもう後にこう言ってる。私たちもこの手で発掘したからはっきり断言できる。間違いなく本物の人間の足跡だ。形も歩き方も全て人間だ。アカンパス、恐竜の人形、これも有名であります。どうして恐竜の姿がなくなったあと人間がこのような恐竜の人間を作れるんでしょうか。どこで見つかったか、メキシコ、いつ見つかったか、どんな人が見つけたか、ドイツ人のこの人。最初見つけてたら壺、鉢、仮面、いろんなものがどんどん見つかる。そして最後の頃は恐竜、飛ぶ恐竜、泳ぐ恐竜の人形が見つかってきた。32,000個、否定しようがなくなってきた。科学者が最初は作り物、でっち上げ、どうせ嘘に決まってると非難した。見つけた人はもうあんまりみんなが言うので嫌になって見せなくなった。しかしアメリカがこれをですね、本格的に調査し始めた。そしたらこんなものが出てきた。人間を乗せているように見える恐竜の人形。人間を乗せている、見えるですよ。はい、どうしてこういうものが見つかるんでしょうか。進化論は恐竜が絶滅したのは、進化論は隕石、宇宙から飛んでくる隕石、氷河期、火山爆発で恐竜は滅びた。聖書はそう言わない。聖書はノアの洪水で滅んだ。だからノアの洪水前、人間と恐竜は共存していたと、そういうふうに説くわけであります。これも見せておきます。この壺は2000年前のバグダッドの遺跡の中から見つかります。見つけた人、15センチぐらいの壺、中を調べると炭がいっぱい入ってる。そして中心のところに鉄棒が1本入っている。多くの人たちがこれを調べた。2000年前の古代文明遺跡から、そしてみんなが調べて出した結論、電池だ。 電池ってこうやってこういうものがなければ動かない。その全てが入っている。そして試しにやってみた。 1.5V の電気が発生した。2000年前、何なんでしょう。きっとこの電池の使い道はあのバグダッドのたくさんの宝石の細工の金メッキに使われていたんじゃないかというふうに言われております。こんなもの何ですかね。証しの書はこう言います。偉大な体力と体格と体力を持ち、その知恵深いことでは有名な巨人がたくさんいた。彼らは実に巧妙に驚くべきものを作り出すことに長けていた。驚くべきものを作っていった。その驚くべきものを使って罪を犯し始めた。50万年前、28億年前、これ何なんですかね。これもうミクロ単位のネジっぽい。イエス様の言葉、イエス様はこうおっしゃいました。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められているもので公にならないものはない。本当に私たちはこの聖書を自信を持って、これは神の言葉で真理の本である、そして自信を持って私たちは聖書の真理を伝えるべきであります。絶対的な信頼を持ってですね、伝えていきたいと思うのであります。さあ、日本人がほとんど信じている、この信じきっている進化論とは一体何なんでしょうか。進化論は単純な生物から高度な生物へ進化してきたと言います。しかし中間のものが見つかってない。本当に見つかってない。見つかったと言っても証明できない。ダーウィンが進化論を発表したときに瞬く間に全世界がそれを受け入れたんです。不思議なことに。進化論は真実だ、進化論は科学だ。ではそう言われている進化論の根底にあるもの、その基となっている思想や考え方は何でしょうか。それはこれ、この4つの言葉は進化論が作り出した言葉です。自然淘汰、自然淘汰、嫌な言葉ですね。自然に消滅、不要なものを除き去ること、不適当なものを排除すること。あなたはもう活躍できないからどいてください。適者生存、生物が生存競争の結果外界の状態に最もよく適しているものだけが生存し繁栄し、適していないものは淘汰される。もう追いつけない、みんなに合わせられない、置いていかれるものは消えていく。優勝劣敗、勝っているものが勝ち、劣っているものが負ける。これらは進化論のから生まれた考え方であるわけです。歴史家がなぜ進化論がこんなにすんなりと全世界に受け入れられたか、自分たちの行動を支えるものとして彼らは使おうとした。この考え方を使えば人をコントロールしやすいんです。動かない人をこの言葉で動かせるようになり、支配できるようになるから、多くの人たちがこれを歓迎したって言うんです。ダーウィンの変な言葉、皆さんこの言葉どう思いますか。ダーウィンが言った、 文明社会の弱者たちは劣勢種の子孫を蔓延させている、弱い者を生き残らせている、家畜の飼育に従事した人なら誰でも劣種をはびこらせる必要はないと言うであろう。家畜の場合、世話をしなかったり世話の仕方が悪いと瞬く間に使い物にならなくなる。使い物にならない動物を飼育する人はどこにもいない。その次なんて言ってます。だが人間の場合だけはなぜ例外にするのか、何を言おうとしてるんですか。彼の考え方、そこには本当にね、鉄のように冷たいものがなんか流れてるような気がします。この自然淘汰、そして適者生存、ついてくるものだけ価値がある、負けないものだけが勝者だ。これで全ての私たちのこの社会がですね、それでそんな風に言われて、その中で傷ついている人たちがたくさんいるわけなんです。さてメッセージは、進化論のメッセージは広大あると思います。置いていかれるよ、頑張ないと、頑張らないと、価値がなくなるよ、この世界は全て競争だし勝負なんだ、これが進化論のメッセージであります。さて赤ちゃんが生まれます。私たちも最初赤ちゃんだった、私も赤ちゃんだったね、っ誰かに持っていこうとしてるんですけども、言わないことにしてですね、みんな赤ちゃんだったね、大阪から来られたので小橋さんだって赤ちゃんだったね、ちょっと言っときましょうね。で私たちが赤ちゃんの時、皆さん覚えてますか。皆さんが赤ちゃんとして生まれた時に、その小さな耳に最初に聞いた言葉、何だか覚えてますか。実は日本の病院で生まれると私たちが最初に聞く言葉は、それはおめでとう。看護師さん、病院の先生が小さな赤ちゃんの耳におめでとうって言うんです。そう、私たちはおめでとうって言って生まれてきた。ところがなんかアメリカの看護師さんはおめでとうって言わない。なんて言うかっていうと、知らないけどウェルカム、いいですよね、生まれてきた。すると病院のみんながウェルカム、歓迎します。あなたが生まれてくることを待ちに待ってました。もう本当に喜んでます、あなたの存在、ウェルカム。だから私たちはおめでとうって生まれてきて、ウェルカムって言って生まれてきた。ところがウェルカムもおめでとうも言われないで始まった人生ってあるわけですよ。また男かね、その小さな耳に最初に聞く言葉が両親のため息、そのぐらいだったら笑える。でも障害持って、体が弱くて、そうやってウェルカムなしに始まった人もいる。いや、そんな風に考えなくたって、私たちだって自信たっぷりに生きてるけど、時々自分がもういらないもののように扱われること、もう自分は存在理由が思うことだってある。でも聖書はいつでもどんな私たちが状態になっても、あなたのことをウェルカムだって言ってくる。あなたは大切な存在だ。聖書の言葉、私の目にあなたは尊く、あなたを愛している、あなたは尊いんだ、尊いんだ、私にとって大切なんだ、愛してやめない、やまない、これがいつも聖書の中から聞こえてくるのであります。さあ最後、本当に最後ですよ。 かもしれない、ね、これ皆さんですね、皆さんのお家のアルバムの中に見たくない写真ってありますか？私この写真見たくない、見たくないからですね、もう破っちゃおうかなと思って我慢して撮っといて、そしてですね絵に描いた。え、どうして絵に描くんだって言われても仕方ないですけどね、描いたんです。これ1969年昭和44年2月の中学校の卒業式の前の日の写真、中学生、私どこにいる、まあ、一番かわいいね、まあ、本当にどうしたんだっていう顔がこう揃ってますけども、ここに本物見せろっていうかも分かんないけど見せない。私ですねこの2月のこの日のことを決して忘れない、ね、実はこれは卓球部の、部員の写真なんです。卒業前に撮ったんです。私ですね卓球部に入ったんです。ところが運が悪くこの卓球部がですね県下で 1-2 を争うすごい卓球部だったんです。そのすごい卓球部に身長も足りない、可愛いけどスポーツセンスがない、入ったらどうなるかをね、喉にあふれるぐらいその辛さを味わった。この日覚えてます。加藤先生が言った。それじゃあ3年間君たちが取ったあのトロフィー、あの賞状を自分で持って写しましょう。わあ、あれ川原くん何も持ってないの、じゃあこれでも持っときなさいって言われた時の写真なのね。みんな笑ってるのに一人だけ笑ってないで、もう泣きそうになってる、かわいそう。私ちょっとね今日おまけですよ、今日本当におまけ、小林先生おまけなんかわかんないけどこうね、12歳13歳どれぐらいちっちゃかったかっていうと、こんなにちっちゃかった。小学生6年の時に小学校4年の一番ちっちゃいよりもちっちゃかった。だから卓球台がこの辺りだった勝つわけないです。で卓球はですね、卓球っていうのはどうやって上手くなるかっていうと、自分と同等のものとか自分より上手い人と練習をしないと絶対上手くならない。さあそうですよね、サービスしたら帰ってこなかったら練習にならない。だから自然と友達は上手な人と練習し始める。川原くんいつも体育館の隅の人、隅で何をやってたかっていうと魔球を開発してた絶対取られないよ。で3年過ぎて私この写真一番嫌いだったけど今一番好き。なんで好きか、私はこの写真の中に入れるもんだったら入っていって、このいがぐり頭をなぜながら言ってあげたい。辛いよな、悲しいね、置いていかれた、抜かれた、後輩にも抜かれたよね、軽く抜かれた。でも河原くん、あと5年経ったらお前の手の中には聖書がある。その聖書はあなたは読む、そしてもう劣等感とか負けたとかそんな世界じゃない、本当に神様の世界を知ることになる。あと5年、劣等感の戦いがある。私はそういうふうに彼に言ってあげたい。私はこの5年後に聖書を信じて、どんなにダメでもどんなに欠点があってもいつでもどんな状態でもウェルカムの 神様を知っていったわけ。きっとこの泣きそうになっているそばで、あの時天の神様は私のそばで、あと5年だ、その苦しみがお前を強くしていってるんだって神様は私の耳元で言ってくださっていたと思います。どうかね、そんな適者生存とか自然淘汰とか、そんな怪しげなくだらない説をね、私たち負けたくない。本当に神様が一人一人私たちを尊いものとして迎えてくださってる、その恵みの中で一生懸命に生きていきたいと思います。